皆さん、こんにちは。司会を務めるチャチャツバキです。知らなくても困らない日本、略して白コマ、第88回始まりました。この番組では、知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ「地の冒険」を運営する丹治、聞き手役である元漫才コンビ魂列車の私チャチャ椿、以上3名でお送りします。では皆さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今回、私が伺っている丹治さんのテーマがですね、ひろゆきさんが住んでいた霧ヶ丘団地に行ってきた話をご紹介ということでございます。これさあ、どんな話になるのか、もうちょっと早速お渡ししてもよろしいですか。
はい、まあそんなに話すがあるわけじゃないんですけどね。ただあの霧ヶ丘団地の中に、霧ヶ丘団地っていうのが、これ車で行ったからなんかあんまりどの辺っていうのがパッとわからないんですが、あるんですよ、霧ヶ丘団地という団地が。で、そこが、その団地にある商店街が、なんかすごい、まあレトロな感じっていうので、まあ結構自分のツイッターのタイムラインとかにはたまに出てくるから、自分も気になって行ってみたっていうところです。
じゃあ、なんていうんですかね、商店街。
はい。
商店街が結構話の目玉なんでしょうか。
そうですね。
あ、そうなんですね。
なんか、まあ、検索して写真見ると、なんか古いお店が両側並んでて、真ん中にあの国旗が なんかこう、
なんていうんですかね、
見えるっていうのが、
運動会みたいに、
運動会みたいな感じの、
はいはいはい、
そう。
これ、もしかして、むちゃくちゃでかい団地？
めちゃくちゃでかいっす。
だよね。なんか、Google マップ見てるとさ、48号連、59号連とか、59ってことは、1から59まであるってことだよね。
めちゃくちゃでかかったと思います。で、まあ、そのでかい団地の、まあ、一角というか、中に商店街があるんですけど、なんか、うどん屋さんとか、でも結構シャッターも閉まってて、開いてない店が多い中、おもちゃ屋さんとかがあって、中は入んなかったんですよね。店内は入んなかったんですけど、お店の外に、じゃんけんマシンとかがあって、ガチャガチャとか、ほんと昔のあのおもちゃ屋とかって結構そういうのあったじゃないですか。
あったあった。
ああいうのがちょっとまだ残ってるっていう。あ、じゃんけんマシンとか椿さんってやったことあります？
わからないです、じゃんけんマシン。
あ、じゃあ多分世代が違うかもしれないもん。
何ですか、じゃんけんマシンって。
じゃんけんポーンってやつ。
そのままっすね。
それで、3つボタンがあるんだよね。
3つボタンがある。ほんとそのメダル、なんか、100円入れるとメダルが11枚出てきて、
はい。
で、そのメダルか、10円で1回できるんですよ、ゲームが。で、その、金入れたら、じゃんけんって、ポンって押したら、ポンってって、まあ、ただじゃんけんするだけっていう。
あ、そうなんですね。
で、このじゃんけんマシンって自分ちっちゃい頃は、本当なんかスーパーとかにもあったりとかしたんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
もう今見かけないですけどね。そう。まあそういう昔ながらの、まあそういうちょっと昔の光景みたいなのがまあ残ってるんですよね。この霧ヶ丘団地の中の霧ヶ丘商店街って。
はい。
で、
いいなぁ。なんか町中華の写真見つけちゃって。
ああ、そう。 自分、昼飯、町中華で食べましたね。
ああ、やっぱそうなんですね。
A かですかね。
あ、ちょっとお店の名前わかんない。中華大吉ですかね。
あれ？
違うの？
違うのか。
霧ヶ丘商店。ちょっとわからないですけど。へえ。じゃあ何店舗かあるのかもしれないですね。こんな
うん。
大きいんで。
あ、なんか普通に歩くだけで結構。
楽しめる。
この昔ながらだけど、もうシャッターが閉まっちゃってるような、ちょっと哀
うん。
愁漂う感じの商店街の雰囲気が楽しめるっていうところですね。なんかちょっとすごいうろ覚えですけど、なんかの動画でひろゆきが、雪印だったかな？
はい。
近くにあって、雪印で働いてる人がいっぱい住んでたんだけど、雪印が、廃業しちゃって、なんか結構生活に困ってる人が結構多かったみたいな。
ああ、そうなんで す
この
ね。
辺。
そっか、みんな引っ越しとかするわけじゃないですもんね。
そんな、まああんまりなんだろうな。どっちかっつったら、なんか所得が多いような人じゃない人たちが多いのところかもしれないですね。
あ、
で、
そう
なん
なんだ。
か公園と、その団地の中に公園があるんですけど、なんかちょっとホームレスの人が住んでたのか住んでた後なのか、そういうのが見られたりして、なんか張り紙が貼ってあったりとか。まあ、ちょっとそういう、なんていうんですかね。ちょっと廃れたというか、感じの光景が結構この辺、周辺に残ってるから、まあこの辺、そういう、なんていうんですかね。レトロな街歩きとか、レトロなというか、ディープなというか、簡単に言ったら。そういうのが好きな人とかだと結構来るようなところ。なんですよ。この
なんか
団地。
結構インスタグラムとかでハッシュタグとかで調べてみると、その分なんかそういう時って結構ブームの、なんていうんですか、きっかけあるじゃないですか。
はい。
そういう場所って。だからなんかすごい、作撮りとかなんかいろいろ出てきてますね。あとなんか新しい若い方がなんかお店開いたりしてるんですかね。
ああ、そうなんですね。
まあなんか全然まだまだ多くはないのかもしれないですけれど、なんかそういうような活動とかも始まってるみたいにちょっと見ますし、ノスタルジー的な感じが
はい
一
はいはい、そうで
入
す
れ
ね。
てる感じはしますね。
いや、これはちょっと行きたくなるね。
確かに今、アパートの案内図見たら、すげえ数あるな。団地の真ん中に小学校がありますね、これ。これ今もや、これ廃校になってないの
すごいな。それはやっぱ団地の人たちが行く。
かな。保育園もある、団地の中に。
もう最高ですね、子供からすると。だってずっと近くに友達いるんですけど、しかもすごい近くに。
いや、これマジすごい数だよね。
どんぐらい住んでんだろう、これ。家賃いくらなんだろ
確かに、いや、そうですね。だって北区だから全然、アクセス的には？
う。アクセ
赤羽じゃないですか。
ス的には、
まあ、ほぼ埼玉。
赤羽駅。
そう、北赤羽駅から近い。あ、まあ、赤羽からも近いよ。
近いですね。まあでもちょうど真ん中くらいなのかな。他のいろんな駅からの。徒歩で言うと20分ぐらいかかるんですかね。だと8分とまあでもそれぐらい、ああでも味の素フィールドの西が丘が近い。なるほど。
ああ、もうすごいとこですよ、これ。
でも近くになんか赤羽自然観察公園とか、なんかバカでかそうな。あ、スポーツ公園、すごい。暮らしには良さそうですけどね。
結構でかい公園多いですね、この辺。
いや、そうですね。ごめん、本当に。土地が東京だけど、なんか、一個一個でかいっすね。 へえ、それで赤羽ですよね。だから埼京線。まあそっか、ちょっと混むのか、その分。
まあ、なんで、なんていうんですかね。なかなかね、こういうところもなくなってきているので、今では結構、東京からそんな遠くない、こういう雰囲気が楽しめる場所というところで、結構 SNS とかに上がってきてるような感じですかね。
そうですね。
はい。で、その他ですね、いくつか挙げるとですね、あ、そう、これはね、絶対にいずれ行きたいんですけど、もう霧ヶ丘の団地のちょっと結構近くだな。UR 街と暮らしのミュージアムっていうのがあって、
わあ、それはなんか名前聞くだけで面白そう。
そう、これなんか団地の博物館なんですよね、多分。
ですよね。
これね、めちゃくちゃ行きたいんですよ。
ええー、そんなとこにあるんですね。UR の。
そう、いろんな団地、やっぱそうだな。あ、同潤会アパート。同潤会アパートってわかります？
わからないですね。
関東大震災の後に、住宅復興のために作られたアパートで、そう。もう今ほとんどないと思うんですけど、
もうあれ最後が壊されたんじゃなかったっけ？
はい。青山だったかな？
表参道ヒルズでしょ？
あ、表参道だ。
あ、そうなんですね。
はい。
跡地っていうか前ですか？
表参道ヒルズの横にギリギリ跡地がくっついてて、
へえ。
一応まだ、なんだろう、もう機能はしてないけど、ところだけ残ってる感じだと思う。
へえ、あ、そうなんですね。へえ、あんなところにそんな、あったの？
うん、とか、そういう団地的な、晴海高層アパートとか、なんだろう。あんまり、なんだろう。詳しく調べてないですけど、そういう団地の歴史的な。で、その、いろんな団地の部屋を再現してんのかな、これ。
そうっぽいですね。
うん。
時代とかエリアなのか。
これはね、めちゃくちゃ行きたいんですよ。
おお。
で、休日は、まあ、土曜が一応空いてるんですけど、土曜がめちゃくちゃ埋まってて、
ああ。
そう。でもこれはね、いずれ行かなきゃいけないので、どっかしらで多分行くと思うんですけど。
ちなみになんかその基本的にどの博物館も行かれる認識ですけど、ここがより惹かれるなんか理由って丹治さんの中でどんなものがあるんですか？すごい
理
惹か
由としては、でもやっぱ団地が再現されてるってやっぱいいですよ。
おお、
何がいいっ
行ったことな
て、
いもん。
あれだな。なんか昔の暮らし、あ、なんかちょっとノスタルジーありますね。昔のだ、なんか
あ、そっか。じゃあ、なんかあれなんですかね。あ、なんか、いや、というのも、暮らしを再現されてみるって、郷土資料館とかも、あの言葉だけで言ったら同じじゃないですか。でも、なんかどう違うのかなと思ったら、丹治さん的には、まあ、自分もわかるのは、より近いわけですよね、多分。で、珍しいってことなんですかね。どうなんですか？
あ、でも、ここは多分、その、いろんな団地が再現されてるっていう。
ああ。
郷土資料館とかも、
は
まあ、たまにありますけどね。団地の一室が再現されてるとか。
い。
まあ、それが結構複数パターンあるっていう。
そういうことですね。
うん。まあ、あと、団地に特化したっていうだけでもね。
そうですね。
ちょっと俺も聞かれる。
いや、そうですよね。UR 自体がちょっと自分面白いなとは思うんで。それが団地を多分いろんな分析とかされる中で出てきたいろんな なんていうんですかね、情報っていうか、まあ、一番詳しいでしょうからね、信頼度半端ないですよね。
学校も絶対行きたいっていうところですね。
あ、でも、事前予約制で各回20名なんですね。そっかそっか。
なんかあれかな？だから解説しながらちょっとツアー的な感じなのかもしれないですね。
です
そう
ね。
さ。
イベントとかもあるんですかね。まあでもツアーはそうか。事前予約制のツアー見学のみとか。しかも10時、13時、15時の3回。
確か去年できたばっかなんですよ、これ。
あ、
あ、
そう。
そうなんですね。
そうなんですよ。こういう、予約制とかは結構ハードルが高いんで。絶対行きたいっていうのはここですね。まあ、あとは、ふるさと農家体験館っていうのが、あっ
知らん。
たり。なんかこういう農家体験的なのってちょこちょこあるんですよね、外れに。
あ、これも企画のね。
これも北区ですね。北区ふるさと農家体験館。こういうところと
はい、
か。
これも霧ヶ丘商店街のすぐそこなので。
あ、近いですね、これも。あ
おお、
と、
そういう感じだ。あ、これいいね。
あと、田端文士村記念館っていうのがあって、文士村ってよく大田区の方にもありますよね。
大森にある。
なんだっけ。
馬込の。
まあ、馬込です、馬込。田端にもなんかそういう、文人の人たちがちょっと住んでたでしょうね。ちょっと全然背景わかんないですけど。
でもあれですね、なんかパッと見たら芥川龍之介って真ん中に書いてます。
あら。そうなんだ。
ね。
本当だ。
羅生門とか出てきますけど。ここで書いたのか。
なんか文人っていっぱいいますよね。俺 もう、
そうですね。いっぱいいる。
いっぱいいて名前はなんか知ってるけど、誰が何書いてるか全然つながらないみたいな。まあ、
まあ、
太宰とか、
そのクラスになるとさすがに
そ
ね。
のクラスはあれですけど、そう。よくなんだろう。旧なんとか亭みたいなのがあってよく。
は
で、誰だろうと思って行ったら、なんか昔、なんかこういう作品を書いた文人の、
い。うん。
なんか家みたいなのが残っててみたいなのなんですけど、結構そういうのいっぱいあって、
ええ。
そう。読んだことないけど、なんか、そういうとこ行ったことあるみたいな、いっぱいいるんですよ。室生犀星とかって知ってます？
名
昔、
前はわからない。
なんか
ええ。
軽井沢に室生犀星の家があって、なんかこの田端の方にもなんか今スポットがなんか出てきましたけど、自分も室生犀星ってその行ったから名前は覚えてるけど何書いたか全然忘れてるとか。そうだ、文人は結構、文人も大変ですね。もう整理できてないっていう。
うん。あ、そうですよね。まず数も多いので、これはこれでも文人マニアじゃないと難しいですよね。
いや、でもそれはね、俺も似たような悩みで、やっぱり文人が好きだった老舗ってあるんだけど、
確か
君は誰だみたいな感じはあるんだよね。老舗関係で言うと、よく名前が出てくるのは、泉鏡花とかだね。多分ね、浅草に住んでたのかな？だからなんか、彼が行った浅草の店とかはあるんだけど、作品は一つも読んだことがないな。そうなってくるよね。
そうですよね。
そうなんですよ
もうちょっと読まなきゃとは思っている。
ね。いやもう本を一冊読むって結構大変ですからね。
そうですね。
時間
前
か
も
かるし。まだ
話し
太宰読めてないです、結局。
合った。この前の、いや、お休み期間があった時も。
てか、そもそも、太宰の本持ってないっす。
あれ？あ、そうでしたっけ？なんか、
なんか買っ
通
たっ
告な
け？
のか、なんだろうか。
解説本みたいのが買ったって言ってた記
解
憶が
説本みたいなのか。
まあね、作品は普通に青空文庫とかに落ちてるからね。あ、まだなんだっけ？ 太宰の作品ってないのかな。あんまり、青空文庫も仕組みがよくわかってない。
人間失格とか読みたいですけどね。
結構読めるんじゃないですかね。
だね、やっぱ青空文庫に普通に全部出てんだ。
ますよね。
うん。
そういうところです。
っていうか、こんなに作品あんのね。
まあ確かにそうですね。なんか知ってるのって全然ないなと思って。そう考えると昔の人作品数半端ないなっていうか、まあ
半
太宰
端
が
ないっ
いる。
す。本当に。
だってあれだよね、新聞に連載してたとかなんだよね。
ああ、そうですよね。
どんなペースで連載してたかわかんないけど、すごい話だよね。
確かに、新聞で連載で週刊ジャンプとはね、また頻度が。まあでも確かにと。いや、それすごい締め切りに追われそう。
まあ、っていうですね。そんなとこですかね。まあ、あと結構県境というか、まあ、Google マップで北区って調べて、県境とか見ると結構面白いんですよね。
辺境ですか？
まあ、区境
境？
例えばなんか浮間舟渡駅とかが、
ああ、行ったことあります。
これは何？板橋か？板橋区と北区のちょうどど真ん中とか、なんかこう境目見ると結構なんでここでこういう弾き方してんだろうってめちゃくちゃ気になるんです。
ああ、境目がちょっと
はい。あ
不思議なんですか？
と東京家政大学も区、なんか区をま、キャンパスの中を区がまたがってる。不思議なんですよね。
東工大もそんな感じだよね。
横浜の
大田区と
大田
目
区。あ、そうなんですね。
黒。そう、大田区と目黒区で東工大のキャンパスって分かれてて、同じ敷地の中でその区の敷居があって、どっちか言うと確か目黒側なんだけど、なんか大田区の小学校と一緒に、なんか同じ区だからって研究をしたら、目黒もそれをやり始めて、目黒にもあるから なんかそういう綱引きしてたよ。
住所どっちになるんですかね、そういう場合。キャンパスの住所としては。
そのビルによって違うんじゃない？
結局、あ、でもそういうことになるん
たぶん。
だ。やっぱなんかこう、いつも、まあ、これ、どの境目もそうなんですけど、なんかこう、綺麗に引かれてないんですよね、いつも。
そうね。
うん。なんか川沿いとかも、なんか綺麗に川の上が境になってなくて、なんか、こっち側にちょっと入り組んでるところがあれば、逆側にも入り組んでるところがあって、なんで綺麗に川沿いに、が境になってないのとか。こういうの多摩川とかも結構そうです。まあ、この荒川とかもそうだと思うんですけど。こういうの見ると、なんでここだけこう、この区に入ってんのみたいな気になりだすと、もう永久に、
それと答えがあるんですか？言語、なんかこう、出てるんですか？外に。情報として。
なんすかね。まあでもなんか人間が弾いてるから何かあるんとは思うんですけどね。
愛があるとこもあるよね、ちゃんと。
ああ、そうなんですね。そっ
ちょっ
か、
と
でも。
何か忘れたけど、飛び地の東京都があるんだよね、埼玉の中に。
そうなんですか？
うん。なんかその埼玉との県境を決めるときに、いやいや、うちは東京がいいからっつって、一
本
回
当
埼
だ。
玉に出るんだけど、もう一回東京になる。その家の周りだけ。
どういう権力者なんですかね。よくわかんないですけ
どこだっけな。
ど。なんか出てきましたよ。練馬区の飛び地、西大泉町は。
あ、それだ。
埼玉県新座市の中に存在しているっていう。
それそれそれ。もう一
なんで許されたんでしょうね。
回。
なんだこれ。
区役所もよくわからない。行政の手続きの漏れからこのような形になったって許されるんですか？あ、
なん
行
か。
政サービスは上下水道は新座市で、ゴミの処理は練馬区の管轄。学校も練馬区の小中学校に通うことになって。いやー、ややこしいところですね。
すごい、この一角というか、通りだけ。
どこだっけ？ここは行っても何も楽しくないのは分かってるんだけど、行きたいんだよね。
そうですね。うわー、これは白駒ですね。いや、覚えておきたいんですけど、覚えておけないだろうなって思っちゃいます、これ。たまたま行った時に、たまたま知ってるのが多分一番いいな。けど、多分わかんないんだろうなっていう感じですね。
まあ普通に歩いてたらね、まあ
うん。
わかんないよね。
はい。なんかせめてなんかここがとかなんかちょっとやってほしいぐらいですけどね。なんか看板誰か。まあそんなことやるメリット誰もないから。
いや、でもこれも
不思議だよ
さ
ね。
すが気になるな。
うん。
境目。
まあそれがこの北区にも結構たくさんあるわけですね。
そうなんですよ。というお話でした。
という、北区のお話でした。ありがとうございました。ひろゆきさんの話は全然出てこなかったですね。
出てもらって。
てっきりひろゆきさんの話をするのかなと思ったら、その話はもうほぼ最初の 10
ただ
分
そこに住んでたっ
ぐ
てだけです。
らい。そうですね。でもここだったんですね。はい。という、ひろゆきさんが住んでいた、霧ヶ丘団地ですね。に行ってきたというお話でございました。ありがとうございました。ではですね、そうですね。ではですね、こちらにて帰宅編は以上となります。はい。で、次回から県編に戻りまして、そうですね、先ほど収録前に次回どこかっていうのをなんかこう、どこどこですねって話しちゃったんですけど、これあれですね、どこだと思いますかぐらいの話は多少あってもいいかもしれないですけど。
いや、
まあ、
もう、考えるとか大変だから、そこはクイズじゃなくてもいいかな。
いいですか。はい。では、次はですね、岐阜県ですね。岐阜県編が来週から始まります。はい。で、岐阜県編、来週は相川さんより岐阜県の地理と食の特徴についてお話しいただきます。はい。ちなみに、相川さんいかがですか？岐阜県で老舗で言うと、結構思い当たります？
もう思い当たるところがいくつかあって、
うん。
去年テレビに出たのは岐阜のお店の、岐阜の店で出てるって。
そうですか。あれ、愛知とかじゃなかったでしたっけ？
岐阜から始まってんだよね、あれ。
あ、そうなんですね。そっかそっか。じゃあ、岐阜はそちらのお話もあるでしょうし、丹治さんはいかがですか？岐阜県。
飛騨高山とか、去年行ったんで。
ああ。
あのあたりっすかね。
逆に。
じゃあ、ちょっと岐阜、確かに大きいんでね。エリアごとでも結構。特徴もいろいろ変わると思うんで、そのあたりはまた来週お話伺えるかなと思いますので、ぜひ皆様楽しみにしていただければと思います。岐阜県編、岐阜県を語るって確かになんかまた久々な感じするので、ぜひ、北区とかね、結構、神奈川県とかなんか、こっちの方を続いちゃってたんで、久々に旅行する感覚で聞ければと思います。では、次回も楽しみにお聞きください。ありがとうございました。